音楽室。私、ケグノ太郎が中学校、3年生の時に、昼休み中ずっと、居座っていた場所。はい、それが音楽室。中学校3年生の時、その1年間だけなんですけれども、音楽の授業を担当してくださった先生が、教員なりたてのね、臨時採用の、非常勤だったのかな、多分臨時だと思うんですけども、臨時の、先生がいらっしゃってですね、若くてですね、もう当時15歳のケクノさんですよ。で、20代ね、前半ぐらいのお姉さんですよ。で、ミス札幌みたいなやつがあって、ミスコンみたいなやつで最終選考まで残ったってぐらいの、なんかそういう、なんか可愛い系というよりは、そういうミスコン出そうなタイプの美しいタイプのね、気品ある、ある程度知性のありそうな、音楽の先生だったんですけれども、はい。お近づきになりたかったのかどうかわかんないんですけど、昼休みになってはね、近くの本屋で買った、福山雅治とかサザンの、ピアノ弾き語りの楽譜を友達と引き連れて、音楽室行っては弾いて歌いみたいな、ことを昼休み中ずーっとやって、でたまにひょこっと先生が顔出してくれるのをちょっと楽しみにしながらねいたのが、なんとなくこう思い出に、なっているわけなんですけれどもね、今週のトークテーマ音楽、トークテーマ提案者須藤大賀さんでございます。アーティストライブカラオケとか、そういう音楽関係の話をということなんですけれども、音楽一番最初にこう音楽触れたなーって、人生でね、一番最初に音楽に触れた瞬間ってのが、皆さん必ずあると思うんですけれども、皆さんはどうでしょうかね。僕の場合ですけれども、僕はね、祖父の影響が、別に影響が強いわけじゃないですけど、祖父がいろいろとこう、買ってくれたんですね。カセットテープ、カセットテープのレコーダーっていうかプレイヤーね、テープのそのレコーダープレイヤーを、買ってくれました。あと、もともと持ってた古いやつとかも僕にくれたりとかして、で、ここ押したら録音できるんだぞーとかね。いろいろ教えてくれて、ね。結局くれたカセットテープもいわゆる童謡ってやつですよね。古いやつね。すっごい古いやつをずーっと聞かされて、聞かされてというか、それ以外にテープがなかったからね。ポッドナインティーズってナインティーズ世代だからさ、CD だってあるわけね。CD っていう選択肢があるんだけど、結局さ、テープから入っちゃったから、もうしばらく俺ね、テープだけで生きていってよ。中学校入るまでだから、多分2003、4年ぐらいまで、ずっと俺カセットテープだけで生きてきました。で、中学校1年生になって初めて CD っていうのを自分で、買いました。だから祖父の影響がね、異常なほど強いあまり、ずっとカセットテープで、童謡を聞いていました。小学校の頃さすがにね、テープ使ってラジオの録音、ラジオで適当に流れている FM とか AM で流れている適当な音楽を、なんかこれいい曲そうだなと思ったら途中からポチッと押してそれをテープの中に入れておくとかね、っていう形で、自分なりのカセットテープっていうのがいろいろこう出来上がっていったのが僕にとって最初の音楽鑑賞かな。鑑賞はね、ずっとそうですね。はい。そして中学校に入って初めて CD 買いました。初めて買った CD。サザンオールスターズ。愛と欲望の日々。ね、中学生が買うものなのかという感じも、中学生も買うものだよ。サザン、 から始まったんだよね。これは父の影響です。はい。父がまあサザン好きでね。まあ大体こう、長いドライブとかになると必ず CD はサザン。ね。ほぼ必ず CD はサザンでした。っていうことで、まあ僕が中学生になってからは大体もうアルバムもシングルも僕が買って、で僕が買って、で父が車に持っていくみたいな、そういう感じね、あるいはコピーしてね渡すとかね、いう感じでしたけれども、うん、サザンから始まりました。はい。そのあたりからね、CD 買うっていうのがいいと思ったんだよね。もう最初感動するからね、まずあのトラックに分かれててね、曲の出だしからちゃんと、流せるっていうね。カセットテープだといちいちさ、あのガチャガチャガチャガチャってやって、あの戻さないといけないからね。すげえ CD、すげえと思ってね。絡まんないしと、劣化しないしと。おー、さすがデジタルの世界とね、コンパクトディスクすげえというところから、始まってですよ。ね。今はね、まあサザンも、まあそれこそ、ピースとハイライト、ね、無期限の、ね、活動停止から、休止から、復活しましたサザンですけど、まあ僕一番好きなのは、福山雅治さんなんですけれども、2006年だったのかな、ミルクティーという、まあ女性は割とこうこの曲好きらしいんですが、その曲が出たあたりから僕の福山熱が一気に上がってって、ブックオフに、中古でこう250円とか500円とか、ちょっと高くても850円とか、いいやつで1000円とかするんですが、中古の福山さんの古い、もう一曲も知らないっていう、やつ、買ってって、全部買ってって、もうその棚の福山ゾーン全部買って、ね、福山さんの CD だけでこう4000、5000とかね、中古だからめちゃくちゃ多いのね。で、それを全部聞いて、全部覚えて、全部カラオケで、歌えるようになるっていうね、ことで、そこで福山熱がね、来ましたけども、はい。まあ、ずーっとこう、そこからもう今に至るっていう感じなんですけれどもね、だから音楽を聴くっていう意味ではもうそこが始まりですよね。はい。まあ、それに飽き足らず、ね、まあ、僕は結構音楽に熱入るのが、特に音楽を聴くっていう意味では遅かったので、割とこう、周りの人たちが、ミュージックステーションとかさ、まあ見てる、まあ、金曜日の8時ぐらいからね、見てますっていう人たちいましたけど、僕見てなかったんですよね。だいたい金曜日、まあ、金曜日って野球のね、少年団があったから、だいたい帰ってくるの6時半ぐらいなんですね。6時半。まず、ハム太郎を見る。ハム太郎を見る。まずね、ね、テレ東系でハム太郎を見る。晩ご飯で見れないときは、録画する。ハム太郎録画する。ね。6時半から7時ね、ハム太郎。7時から7時半。俺はもう金曜日定番ですよ。ドラえもん見る。ね。ドラえもん。風呂入るときは録画する。ね。7時半から8時。クレヨンしんちゃん。これはもう、何が何でも録画する。ね。生で見た後もう一周するとかね。平気でやってましたけど。ってことで、ハム太郎から、ドラえもん、クレヨンしんちゃん。さあ、8時ぐらいからミュージックステーションだというところで、こう、いつもそうなんだけれども、俺はこの時点でもう見るのやめるのね。ミュージックステーションをね、見たところでそんな感動しないっていう、こう、感じがあって、誰見ても知らないっていう状況なのね。だから入り方がわかんないの。ああ、こういう人たちいるんだっていうものを知ったところで、途中でもうね、なんか15分ぐらいで飽きるんだよね。まあ今でこそさ、ああ、とね、あの人だ、あの人だ、おまたあの人新曲出したんだ、とかさ、ああ、懐かしいこの曲、とかっていうリアクションが今は取れるけど、さすがにこう何も音楽の知識がない、音楽の知識って言っても、アーティストが誰いて、どんな曲で有名でとか、顔が分かってとかっていう知識がちょっとでもあれば、ああいう番組楽しいけど、分かんない。分かんないと楽しくない。うん、で、こう、小学校、高学年になるとさ、ね、あるいは、ね、中学生になると、ね、先週の M ステ見たとかっていう話が、 出るんだけど、俺もう全く見ない。強いて言うならサザン出るときは録画するぐらい。で福山雅治さん出るときは録画するとかね。福山さんが歌ってるときだけ見るとかね。そういう見方をね、してたので、もう音楽の知識とか、J-POP のアーティスト誰がいるとかっていうのは、全然、今でもそうだけど知らない。ね。音楽番組ってそんな僕はね、好きじゃなかったんですよね。楽しみ方が、まあ今でもそうだけどよくわかんねって、感じでございます。はい。そして、まあ、高校生になるとさ、カラオケ行くじゃないですか、カラオケ。で、カラオケで歌う曲っていうのは割とこうみんな決まってるんだよね。大体ね。まあメンツにもよるけどね。人によってはこう2時間ボカロ縛りとかね。2時間アニソン縛りとかね。ありますけど、一人で行ったら一人福山縛りとか言って3時間福山さんの曲だけで3時間歌い通すとかね。もう履歴ほとんど福山雅治ってずっと続いていくっていう。こともまああるんですけれども、普通にね、例えば、高校の時のなんかクラスでまとまっていくとか、部活で、まあ部活はあんま入ってないけど、まあ部活で行くとか、っていう、なんか無作為に選ばれた、集団の中で行くとですよ、まあ大体歌う曲ってこうみんな決まってて、アニソンだったら、エヴァンゲリオンの残酷な天使の転生とかさ、で決まってるのね。はい。まあ、よくて、デジモン、ね、バタフライとかね、みんなが知ってそうなやつで盛り上がる曲、ね、ただそれだけっていう。まあね、ミスター・チルドレンとかさ。まあ、ギリギリ許せて世代的にビーズ。ビーズもまあ、うちの世代、ナインティーズ世代だとギリギリなんだけどね、やったりとかして。なかなかこう、ね、趣味がこう多様化してくると、カラオケでこの曲歌ってもわかんねえっていうのが、出てきてしまうっていう意味で、みんながこう定番の曲っていうのを知らないとまずいんだなって思い出したのが高校生の時。エブリリトルスイング知らないとなとか、ユイ知らないとなとか、女の子が歌ってる曲が何一つわかんないっていう状況がね、たまにあったのでね。ユキとかね、シーナリンゴとかね、知っておかないとまずいなと思って、少なくとも、クラスの人たちが歌った曲は、こそっとね、携帯でこうタイトルとアーティストをね、打って、で家帰って、ちょっとね、ネットで調べたりとかして、あーこんな曲なんだーみたいなものをね、はい、そういうもうカラオケのための音楽鑑賞だったね。うん。またカラオケで知らない曲歌われた時に、これいい曲だねなんて思える曲はいいんだけど、そうじゃない曲ってもうね、5分間暇で暇でしょうがないわけさ。とか思いながらね。あまりこう、ね、僕としては自分が歌いたい側なんてね、そういう人なんで。まあ、どういう音楽を、まあ、歌うのか、まあ、もっと言えばどういう音楽を聴くのかってのが、まあ、割とこう人格の形成に影響をね、与えるよっていう話。まあ、いろんな人たちが、いろんな人たちって僕の身の回りの人たちしか知ってないような気もするけど、映画だったらよく言うよね。18までに見てきた映画で、大体人格、人生のね、人格が決まるんだとか、いうことね。まあ、ある程度映画を見るっていうことが習慣になってる、ある程度文化的に知性のある人たちに限られるのかもしれないんだけど、俺は映画全然見てないから。音楽もでもね、よくよく考えたらそうかもなってね、思います。北海道の、国立大学、一番もう圧倒的な、偏差値を誇る、北海道大学、の友達が僕何人かいますけども、文学部で哲学専攻してた子だったかな、あんま覚えてないんだけど、まあ、すごいね、まあ、先行しているもの的にも、普段の、たまにね、サークル関係でおしゃべりした時にもそうなんだけど、すごいこう、知性溢れる、人で、どういう音楽聴くのって言ったら、まあ、普通に J-POP も聴いてるみたいなんだけど、割とこう、クラシカルミュージックを聴いてる、クラシックね、聴いてるっていう人がいてさ、その子なんだけど、すげえなと、本当にいるんだと。このナインティーズ世代で、例えばこう、もう俺もよくわかんないけど、ショパン聴くよとか、ピアノのね、ショパン聴くよとか、ね、ね、モーツァルト好きなんだとか、ね、 マタニティモーツァルトをレンタルして俺が聞くんだとかね、いるかもしれませんけどね、なんかこう知性ある人っていうのはそういう知性ありそうな音楽をね聞いてたりとかして、逆にこう知性なさそうな人っていうのはなんかこう、まあ具体名出しちゃダメだけどね、なんかジャンジャンなってそうなね、ギャンギャンなってそうなね、音楽を聴いてんのかなみたいなね、イメージってやっぱりあるし、実際その通りな気もするしね。もちろん例外もあると思うよ、クラシックを聴いているね、クラシック聴いてるおバカさんってあんまいないと思うけどね。うん、なんかでもこういうイメージってあると思います。はい。そういう意味で自分が聴いている音楽っていうのが、さてどういう位置なのかなっていうのは、ある程度こうなりたい自分に合わせて調節してってもいいかもしれませんけどもね、知性あふれる男になりてえからクラシック聴くんだっつってね、一時期それに憧れたことがありますけど、大学の1年生の頃かな、国立大に受かることができないぐらいね、おバカさんなんだ俺はっていうところでこう自己嫌悪に陥っていた時でね、うん、まあ、知性が欲しいと思って。でも勉強はしたくねえっていう、もうこの時点でクズなんだけど、クラシックだと思ってね。クラシック聞いたら頭良くなると思って、クラシックね、聞いて、あーつまんねえって言って、あの CD2 枚ぐらいレンタルして、もう買えよって話なんだけど、ね。レンタルってことで大して金もかかってないからさ、大して覚悟もねえんだわってことで、一瞬で終わりましたけどね。まあ、そんな具合にして、うん。まあ、あとは、J-POP ですけど、まあ、コンサートなんかね、最近はもう、なんか中学生も行くみたいで、僕がアルバイトしてる個別指導の塾の塾生も、友達同士でね、札幌ドームで、この前スマップ来てたよ、とかさ、なんか、ビーズ来てたよ、とかさ、いろんなことを言っててさ、ビーズ行くのか、お前、とかね、思ったりとかしましたけど、ね、嵐来てるんだ、なんて女の子が喜んでたりとかしてさ、うん。僕が初めてライブ行ったのは、あの、福山雅治さんの、2009年の道しるべツアーってやつなんですけど、高校3年生の時ね、夏休みです。あの、夏休みの受験シーズンだったから、夏休みの講習があって、で、講習終わった足でまっすぐ行ったんですよね。ね、友達にチケット取ってもらって、で、二人と友達でね、行ったんですけど、はい。あとは、去年かな、去年の、年末ですね、福山さんの、年末の感謝祭ですね、横浜の、パシフィコ横浜までわざわざ飛行機で一人で行ってさ、でそれで、聞いてきましたけど、だから実質こうコンサート行ったの2回しかないんですよね。まあそういう意味ではさ、ライブ経験が少ないんですけど、で今大学4年だから、下手したらもう人生でライブ行けるチャンスってもう今年で最後かもしれないっていうね。まあどういう仕事についてどういう休みの取れる仕事なのかっていうところにもよるけどね。まあそういう意味では、こう生で音楽をね、聞く機会っていうのが少なかったなーなんて俺の人生とかね。ちょっと、まだ、21ですけど思っちゃいますよ、本当に。うん。ね。やっぱね、コンサート感動します。うん、行ったことある人はわかると思うんだよね。どんなもんでもね、やっぱり生で多くの人たちとね、聞く音楽ってやっぱり、聞く音楽もそうだし、その雰囲気もね、やっぱり全然違うから、すごい楽しく感じられるしね。普段だったらその3時間とかさ、4時間とかっていう、時間がものすごくこう、ね、長く感じるのがもう本当になんか30分程度で終わっちゃったんじゃないかなってぐらいのあっという間な感じで終わってね、なんかこう満足した気持ちになって、札幌に帰ることが、できたんですけどね、横浜でのね、やつね。まあそんな具合にして、うん、僕にとっての音楽はそんな感じかな。もうあとは、まあ、ピアノ弾いたり、ギター弾いたりって、こう、趣味程度ではね、なんぼでもなりますけどね。はい。まあ、いろんな音楽を、いろんな場面でね、もうなんかこう、iPod とかでこう、適当に弾くんじゃなくてさ、こう、ちょっと、品質のいいイヤホン、ヘッドホンを使ったり、いい、なんかモニターというか、こう、スピーカーを置いたりとか、ね、実際にコンサート行ってみたりとか、ちょっと、質のいい音楽の聴き方をすると、またね、気持ちが良いのかもしれません。 そんな感じで、終わります。ちょっとね、あのね、これから塾のアルバイトがあって、もう行かないといけないんでね、はい、行きたいと思います。ということで、以上です。はい。西暦2013年8月29日木曜日の、Pod 90s。